式会社ズンダモン技術室 AI 放送局、今日も元気にスタートなのだ。こんちには僕はズンダモンなのだ。ズンダ餅のせいでみんなの技術室でエンジニアをしているのだ。今日も僕はズンダモンがみんなに最新のトレンド記事を紹介していくのだ。今日は2025年10月23日木曜日なのだ。少し肌寒くなってきたけど、みんなは元気にしているのだ。僕は今日も元気いっぱいに最新技術の話を届けるのだ。今日はみんなに3つの記事を紹介するのだ。どれもとっても興味深い内容なのだ。まず1つ目の記事なのだ。タイトルはインテルデューシングチャット GPT アトラスというものなのだ。これはオープン AI が発表したウェブブラウザを中心に据えた新しいツール、チャット GPT アトラスについての記事なのだ。チャット GPT がウェブページをリアルタイムで理解し、僕たちの作業を直接サポートしてくれる強力なスーパーアシスタントになるのだ。例えば、オンライン資料を見ながら疑問に思ったとき、その場で質問してすぐに答えがもらえるのだ。さらに、ブラウザメモリーズという機能もあるのだ。これはみんなが前に見たウェブページの情報をチャット GPT が覚えてくれて、それを踏まえて質問に答えたりタスクを処理したりしてくれるのだ。この記憶機能はいつでも管理できるからプライバシーも安心なのだ。もう一つすごい機能がエージェントモードなのだ。これはチャット GPT がみんなの指示に基づいてウェブ上で具体的なアクションを実行してくれるのだ。例えば、必要なものを検索して注文まで代行してくれるのだ。これは今、一部のユーザー向けに先行公開なのだ。もちろん、プライバシーとセキュリティにも力を入れているのだ。アトラスでは、アクセスできる情報や記憶する内容を細かく設定でき、許可なく閲覧情報がモデル学習に使われることはないのだ。安心なのだ。チャット GPT アトラスは MacOS 版から提供が始まって、 Windows、iOS、Android 版も順次出る予定なのだ。これは AI が日々のウェブ利用をもっと効率的にし、生産性を上げてくれる大きな一歩になるのだ。すごい機能がいっぱいなのだ。特にブラウザ記憶は前に見た情報を覚えててくれるから、僕がズンダ餅のレシピを検索した時に前に見た材料のリストを覚えててくれるとすごく助かるのだ。エージェントモードでズンダ餅の材料を注文してくれる未来も近いのだ。ワクワクするのだ。続いて2つ目の記事なのだ。タイトルはCreate Your Own Bash Computer Use Agent with NVIDIA NeMo と Run in 1 Hour というものなのだ。この記事では NVIDIA の高性能 AI モデル NeMo と Run Nano V2 を使って自然な言葉でバッシュコマンドを操作できる AI エージェントをたった1時間だいたい200行くらいの Python コードで作る方法が紹介されているのだ。新人エンジニアにとってもAI エージェント開発の第一歩としてとってもわかりやすいのだ。 AI エージェントはツール呼び出し機能で自分自身で考えて計画を立てタスクを実行してくれるのだ。今回紹介するエージェントはバッシュターミナルをツールとして使い、システム情報をまとめてとお願いすると適切なコマンドを自動で実行して結果を要約してくれるのだ。まさに秘書さんみたいではないかのだ。エージェントを作る上で大事なポイントはコマンドの安全性なのだ。危険なコマンドを間違って実行しないよう許可されたコマンドリストを設定し、実行前にはユーザーに確認してくれるヒューマンインザループの仕組みも取り入れるのだ。これで安全に試せるのだ。システムは主に2つの要素でできているのだ。一つはシェルコマンドを実行するバッシュクラスなのだ。もう一つはネモとロンモデルが指示を理解し、どんなバッシュコマンドを実行すべきか考えるエージェント本体なのだ。ステムプロンプト エージェントの役割や使えるコマンド、安全ルールを教えるのだ。この記事ではこれらの部品をゼロから作る方法とランチェーンのランググラフを使うともっと簡単にエージェントループが作れることも示されているのだ。このチュートリアルを通して AI エージェントがどうやって僕たちの言いたいことを理解して外部ツールと協力しながらタスクを自動で実行するかの基本が学べるのだ。ぜひ自分でコマンドを追加したりして AI エージェントの可能性を探してみてほしいのだ。僕たちエンジニアにとってこれはとってもワクワクする話なのだ。コマンドを覚えてなくてもおしゃべりするだけでパソコンが動くなんてまさに夢のようではないかのだ。でも危ないコマンドを勝手に実行しちゃわないようにちゃんと止める機能があるって聞いて安心したのだ。僕、うっかりするとズンダアローで全部消しちゃいそうになるから注意しないとダメなのだ。そして今日最後の3つ目の記事なのだ。タイトルは開発合宿でクロードコードのサブエージェントについて学んだ話というものなのだ。この記事では株式会社カミナシのエンジニアさんが開発合宿で学んだクロードコードのサブエージェントという機能について新人エンジニアのみんなにも分かりやすく教えてくれているのだ。 AI を使った開発を進める上でのヒントが得られる内容なのだ。開発合宿では人間は一切コードを書かずに AI エージェントだけでシステムを開発するという面白い目標が立てられたのだ。普段 AI にコーディングをお願いするとき適切な指示や背景情報、コンテキストを伝えることが大事なのだ。このチームではクローデッド MD というファイルに開発ルールをまとめていたけどたくさんのプロジェクトを管理するモノレポ環境でこのファイルがどんどん大きくなる問題があったのだ。クローデッド MD が大きくなりすぎると AI が指示を理解しにくくなり開発効率も下がってしまう可能性があったのだ。この問題を解決するために教えてもらったのがサブエージェントという機能なのだ。サブエージェントっていうのは特定のタスク、例えばフロントエンドや API 開発、データベース設計など専門的な作業に必要な情報とルールだけを持たせることができる専門に特化した AI エージェントのことなのだ。サブエージェントを使うことで大きくなりすぎてたクローデッド MD を分けることができたのだ。例えば API 開発用のサブエージェントにはその開発に特化した最小限のルールだけを教えてあげられるようになったのだ。開発合宿では設計用、API 開発用、フロントエンド開発用、データベース設計用などそれぞれの専門サブエージェントを作って実際に開発を行ったのだ。この仕組みを取り入れた結果メインのクローデッド MD はシンプルに保たれ各タスクを専門知識を持つサブエージェントに任せることで AI コーディングの指示出しがスムーズになり開発の効率と精度が大きく上がったらしいのだ。この記事は AI に全部教え込むのじゃなくて必要な時に必要な情報だけお渡すことが AI を使った開発を成功させる鍵なのだっていうとっても大事なメッセージを伝えているのだ。 AI を活用して効率的に開発を進めるための具体的な実践例として新人エンジニアのみんなにもとっても参考になると思うのだ。なるほどなのだ。 AI に全部教えても効率が悪い時があるから専門のエージェントに仕事を分けてあげるってことなのだ。これはまさに技術室で僕たちが役割分担して積んだアローを効率よく開発しているのと一緒なのだ。必要な時に必要な情報だけ渡すって僕たちの会話でも大事なことなのだ。あれもこれも一度に言われると僕頭がずんだ餅になっちゃう時があるから気をつけたいのだ。今日もそろそろお開きの時間なのだ。今日はチャット GPT やトラスでウェブブラウザがもっと便利になる話、 NVIDIA ネモとロンでバッシュを自然言語で動かす AI エージェントの話、そしてクロードコードのサブエージェントで AI 開発を効率化する話を紹介したのだ。どれもこれからの技術を考える上でワクワクする情報ばかりだったのだ。時間が経つのは早いのだ。今日も聞いてくれてありがとうなのだ。また次回、僕の株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局で会えるのを楽しみにしているのだ。この番組の感想はいつでも受け付けているのだ。ぜひ僕に聞かせてもらえると嬉しいのだ。それじゃあ今日も一日頑張るのだ。ズンダモンだったのだ。バイバイなのだ。